Namanda butsu 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 namanda butsu.合唱をお願いします。念仏は行者のために、非行非善なり、我が計らいにて行ずるにあらざれば、非行という、我が計らいにて作る善にもあらざれば、非善という、ひとえに他力にして自力を放たる離れたれたるゆえに、行者のために非行非善なりとうんぬんと。何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打仏、何万打仏。何万打仏。はい、皆様どうもありがとうございます。ちょうど今月はですね、終戦75周年を迎えますね。この大きな、ね、歴史の出来事は今でもね、私たちの心に響いている存在ですね。まあ、皆様ね、その戦争に人生が影響されなかった人はね、多分もういないんですね。この今の本日のお参りの参加者として。まあ、世界の人たちは、影響されていない人はいないと言えるでしょう。大きく、この世界のね、国と国の関係とか、出来事でしたね。ほどいただいたご参内は、このお念仏ということについてですね、その、非行非善なり、と親鸞帳には、行でもなくて、ね、善でもない。行はその行いのことですね。で、善というのは、まあ、良い行いということ。ね。それでもないんですね。なぜなら、この、もう、我が計らいが、いることですね。人生の。いつもいつもね、ああ、こうすればこうなる、こうすればこうなる。で、その計らいというのはね、自分の自己都合的な、ね、自分の都合が中心として、ものを測っていくのは、人間の生き方ですね。それを一切に捨ててね、ひとえに阿弥陀様の働きに、ね、帰依するというのはお念仏のありさまですね。この教えに出会ったから人生が大きく変わったんですね。そして物事のね、見方とか考え方も大きくね、影響されましたね。この教えが、お念仏が聞くようになったらね、物の見方が大きく変わるんですね。私は、この大きなこと、まあ、例えば、生まれることと死ぬこと、またはね、その人と人の関係のこと、まあ、その社会のこと、戦争のことも、ね、考え方が変わってくることはあると思います。この念仏のいただくことによって、その価値観というか、ものの、どういうふうに味わえることが、大きく展開することがあると思いますので、その計らいを捨てて、他力の帰依する心によって、私についての考え方がどういうふうに変わってきたということについて、本日をちょっとね、皆さんと一緒に味わいをさせていただきたいと思いますね。まあ、この第二その世界大戦のことは私の人生の中にも結構大きな存在ですね。私の両親はその戦争の時に二人ともアメリカの軍隊に入ってたんですね。僕の父側のおばあちゃんがこういう陸軍の、まあ、秘書の仕事をやってたんですね。で、僕の父側のおじいちゃんは、その空軍ね、まあ、その時陸軍の中の空軍でしたけど、空軍に入ってったんですね。飛行機のね、パイロットでしたね。 戦争の時のパイロットでした、ね。まあ、もう一人のおじいちゃんも空軍の入ってたんですよ。ね、だから僕 の, まあ、4つ の,、ね、祖父母、ね、中の3つが、ね、その軍隊に入ってたんですね。で、その父側のおじいちゃん、ばあちゃんはこのご縁で知り合いがあって、その戦争があったために、父が、もうその父が生まれるご縁になって、または私もね、そのご縁で生まれてきたんですね。不思議なことですね。その恐ろしいもののおかげで私が今ここにいると、ね、言えることが、ちょっとね、複雑なお気持ちですね。私にとってはですね。で、僕の、まあ、何年前か私日本に住んでた時だったんですね。日本に住んでて働いてて。で、その、まあ、ある時の冬休みに、一回休みを取って、実家に帰って両親と一緒にクリスマスを過ごしたんですね。で、ちょうどその頃は、まあ、せっかく家にあるから、もう前の自分の、古い写真とかをいろいろね、掘り出してみようと思ってた時に、その母が全部そのものを収納するクローゼットを開けたらね、ものをいろいろ探すうちに、おじいちゃんが戦争の時に、仲間が作ってたアルバムが出てきたんですね。その戦争の時の経験と写真と、何をしたかと全部ね、記憶してるアルバムが出てきたんですよ。で、それを見たらね、その空軍の、この戦場に参加したところは、全部記憶したところがあったんですよ。で、その、どこにね、そのおじいちゃんは、それまでに詳しくは分からなかったんですね。確かに戦争に行ってたとしてたんですけど、どこで何をしたかとあまり詳しく分からなかったんですね。でも、このところにね、爆弾を落としたと、全部書いてあったんですね。で、その町の名前は、非常に自分に馴染みのある町です。ばかりですね。横浜と大阪。私が前住んでたことあった町ですね。または福岡と川崎。私の今の親戚が住んでるところですね。妻の、兄がね、川崎に住んでるのは、妻のおばとね、いとこたちが、大勢に福岡に住んでるんですね。そういうところはね、非常に複雑な気持ちが生まれてきたんですよ。自分はそういうふうにね、僕のおじいちゃんはどう思うでしょうかね。自分のおじいちゃんがこの戦争にいたところに、また自分の孫がそこに住んでて、ね、いろいろなご縁があってね。まあ、おじいちゃん、私は会ったことなかったんですけど、一回ね、こういう戦争のね、関係の複雑さは、あまりもう家族の中で話さないんですね。でも、私の両親が初めて妻の、実家に帰る、一緒に帰るとき、私たちが結婚する前に、みんなで帰ることがあったんですよ。で、その時に初めて私の両親と、妻の両親と、妻のおじいちゃんばあちゃんと会わせる時があったんですね。で、面白かったのは、父はこの戦争のことが自分の心に大きいですから、ね。彼は、じゃあ絶対にこの戦争の話をしないよと思ってたんですよ。でも、座ってね、食事をしたら、妻のおばあちゃんはもう早速ね、ああ、戦争は大変だったんですね。日本はこの強いアメリカに戦争するのは、ああ、それは良くなかったですよ、とも率直言うんですよ。で、みんなが、わあ、どうも、どうしようと思ってたんですけど、でも、やっぱりそれを認めてたんですね。ああ、こういう人生が大きく変わるんですね。多分、妻のおばあちゃんも、この自分の娘、無条件の、孫娘が、アメリカ人と結婚することは、まずないと、多分思ってたんですね、それまで。でも、私に対して全然そういう、もう、嫌な気持ちとか、表したことはないんですね。その心の広さを味わえたら、やっぱり、こういう人の心は、可能性が広いと、気づいたことありますね。まあ、その妻のおばあちゃんはもう熱心なね、 仏様の御教えを聴聞する方でしたから、お寺に行事があるためにお寺にお参りにして、いつも私がその実家の妻の実家で手を合わせて十声偈とかを唱えると、おばあちゃんはすぐにね横に来て、ありがたく聴聞した姿があったんですから、やっぱりこの仏教の教えによって心が大きく展開することがある、こんな可能性があると気づいたことあったんですね。先々週にはもう775周年の戦争が終わる前にはこの原子爆弾、ね、が落とした記念日もあったんですね。この原爆の記念日、広島そして長崎にこの原爆があったんですが、桑原先生がこの間それもちょっと お話をなさったんですけど、この原爆のことについても私が教育されてた考え方と、ね、そういう実際にその被爆者に会ってご縁があったことによってその心の大きな展開があったことあるんですね。でその展開ができたというのは多分念仏に出会ってからその出会いがあったと私が思っておりますね。私は2年ぐらい前にポートランドにあった開教師の研修会に日本の龍谷大学の先生が来られたんですね。でその方は広島出身の方なんですね。でその方の発表の中にいろいろ親鸞聖人の御教えを詳しく述べてたんですけど、その中にちょこっとね、自分が私は被爆者ですけど、その被爆者であることについて仏様の御教えを出会ったおかげで、それは心のもうこれを理解というか心の整理ができたとおっしゃってたんですね。そこちょこっとだけ言ってたんですね。そしてその Q&A の時に終わったらちょっと質問対応の時間があったけど、その時に先生がその被爆者であることについてちょっと話したんですけど、どの教えが自分の心にこういう拠り所となったと私が聞いたんですけどね。でその先生はもうそれまでにあまり具体的な経験を述べていなかったから、その先生はまた今日も概要的にこの教えが良かったとかね、自分の経験を話すことは思わなかったんですけど、その先生は詳しくね自分の経験についてからまず話しましたね。これは非常に貴重な話ですね。でこの被爆者の経験を語るのは一つの訓練がいると言われるんですね。今はその日本の若い人たちがその被爆者が経験したことをよくよく聞いて、それをもう非常に細かいことにまでには暗記するのは一つの運動があるんですね。何回も何回も訓練してその方が言ったことを詳しくそのまま伝えるということは非常にありがたいことですね。私はこの話は1回しか聞いたことないんです。または2年前ですね。ですから私はそういうふうにね、被爆者の経験を語るつもりはなかったんですよ。はありませんが、私はその話を聞いてどういうふうに心が変わったことについて、ちょっと皆さんと一緒にね、味わいたいと思いますので、その話をちょっと紹介したいと思います。これは私が聞いた経験ですね。それを、その被爆者の経験を聞いて、こういうふうな思いをしたというつもりで皆さんに紹介したいと思います。その先生が、戦争が、の間には子供でしたね。多分、6、7歳ぐらいの子供だった。ちょうど私の次男ぐらいの子供だったと思います。で、ちょうどその、 原爆の日に広島の午前中だったんですね、朝ですね。で、その先生は、こういう、まあ、幼稚園が始まる前に、キッチンにいましたね。家のキッチンに行って。で、そこで、キッチンで遊んでたみたいんですね。このテーブルと椅子の間に手をつけて、もうこういうふうにね、自分の体を持ち上がって、こういうもう前と後ろにこういうなんかスイングみたいに遊んでたみたいんですね。で、ちょうどスイングしてる瞬間に、この爆弾が落としたんですね。原爆があったんですね。で、その時に、強いね、その爆弾の強い力でね、自分が台所から廊下にね、流されて、で、廊下の角までにね、運ばれてたみたいんですね。ちょ、遠い距離。で、先生はその時に詳しく、ね、絵を描いたんですね。もうこれはもうその時はもう70何年前のことでも、詳しくこれこれこれこれにこういうふうに流れてたと書いてたんですよ。で、先生は、それが終わったら何が起こったかと、ね、外に出ていこうと、外、家のお寺の境内の中に出ていくんですね。自分がお寺に住んでたんですから、お寺の境内に出ていて、で、ちょうどそのお寺に、自分が通っている幼稚園もあったんですね。で、幼稚園の先生は、その朝の時間に、お寺の門のところに子供たちを挨拶するために本堂の前に立てたと先生がおっしゃってたんですね。で、先生がこう出て行ったら、その先生を見てて、ものすごい火傷をなさったんですね。大変な火傷、ね。で、その着てたドレスはもうね、朝着てたドレスは覚えてて、そのドレスは残ってる部分だけを見て、あ、これ先生だと気づいてて。先生はそれまでに、この話を皆さんに語るときに非常に冷静でした。でも、この自分の幼稚園の好きな先生の姿を思い出したら、次に、ね、先生はもう涙が出てしまったんですね。しばらく話せなくなったんですよ。で、先生はそれからね、その後の話もして、聞かせていただきましたね。非常にまあ8月の暑い時ですね。で、広島市内に食べ物はもう全然なくなったんですから、そのよそのところからその、まあ、おにぎりを作って広島の中に運んでくることあったんですね。でも蒸し暑い夏ですから、その実際に自分の手に入る時にはもう腐ってたと言ってたんですね。そう、開けたらすごい臭いですけど、食べたらそれまでの一番美味しかったと言ってたんですね。それほどお腹が減ってたということですね。まあ、先生はそういうふうに貴重な話を聞かせていただいて、で、先生はその後に非常に心の中に怒りがずっと持てたとおっしゃってたんですね。で、青年になるまでにはどういうふうにね、その怒りを整理するかと分からなかったんですね。で、ちょうどもう大学に入る頃に仏教を勉強し始めて、その因果の道理の教えに出会って、ああ、これが自分の経験を理解できるような見教えだとおっしゃってたんですね。それは、このなぜずっとなぜこの戦争があって、なぜこの爆弾が落として、なぜこんなに私のもう家族と知り合いが多く被害を受けたと、先生がずっとそれが分からなかった、この理解できなかったとおっしゃってたんですね。でも、この因果の道理に出会うと、あ、それは過去にあったことがあったから今の現実があるということですね。この核兵器、その原子爆弾を作ったから、その作ったから使うということですね。それを聞いて、じゃあ自分がこういうまあ神罰とかね、そうじゃなくてね、こういう ものが前あったことが、この今の今の現実に影響することがあるというふうに理解して、仏様の御教えによってそれを整理できたということをおっしゃったんですね。ですから人生の中にこの何があっても、ね、前のことの今の現実は必ず、まあ、やったこととやっていないことの結果である。今やることは必ず後にそういう報いが出てくるということですね。この中にね、人生の生きていけるこういう理解ができてたんですね。仏様の御教えに照らされて、自分の人生は悲しいことは非常に悲しい。でもそれが理解できるというのは仏様の御教えだったというふうに私が聞かせていただきましたね。ですからこの戦争と、もう特に原子爆弾は今でもね、その瞬間のあったことは今でも報いが出てきてるんですね。私がオックスフォード仏教会に初めて赴任なさった時は、その初めての8月の時にお盆のお参りがあるんですね。で、ある方のお家に呼ばれて、その方は会ったことなかったですね。来たばかりで。で、その方の経験とか何も知らないから、もうただこの住所に、法事をお願いしますと言われてて、あ、じゃあ8月だからお盆の時期ですから、そのお家にいたんですね。で、その方のお仏壇の前に、水のカップが並んでたんですね。で、まあ日本では、このお仏壇の前に水をお供えする宗派あるんですね。浄土真宗は、もともとこの水とかお酒とか食べ物、まあ食べ物はいいですけど、お水とかお酒をお供えすることはないんですね。で、その方はいっぱいの、ね、水が並んでたんですね。多分もう15カップぐらいがバーッとお仏壇の前に並んでたんです。これは不思議だなと思いまして、でもまあ何も言わなかったです。で、その方は、ああ、今日はありがとうございます。では今から、この追悼法要をお願いしますと言われて、この方々のことを忍びますと、その日の、追悼する方々の名前が並んでたんですね。で、大体お盆のお参りに行くと、じゃあこの方は、例えばおじいちゃん、おばあちゃん、まあ両親とか、まあ旦那さんとか、まあいろいろな方が、忍びますというのは、まあよくあるんですけど、そのリストを見たら、不思議なことは、その亡くなった日はみんな一緒。ね。1945年の8月9日。その方は長崎出身の方ですね。その、両親と、ね、兄弟と、ね、たくさんの親戚が、その原子爆弾で亡くなったんですよ。で、その方は、なぜお水をいっぱい並ぶと、私は聞いてないんですけど、本人が水、自分から言うんですよ。私は多分、もう浄土真宗はこの水を並ぶことはもともとしないと分かってるんですけど、私はもうどうしてもこういうふうにお供えします。なぜなら、その方々が、この亡くなった今から忍ぶもう両親とか兄弟は非常に喉を渇いた。お水が欲しい、お水が欲しいとみんな言ってたから、その水はお供えしますと。それを忘れないようにお供えします。それを聞いて、はあ、大変な、ね、大変な経験をなさったと、私がそう味わっておりますね。まあ、こういうふうにね、こういう戦争の経験、実際にそれを経験なさった方の話を聞いて、それを耳を開いて聞けることによって、自分は戦争と原子爆弾についての考えが大きく展開したんですね。私は子どもの時に受けた教育、まあ特にまあ両親から聞いたこともそうですけど、そのもちろんその原子爆弾のことについて並んでたんですね、学校では。でも、どっちかというと、これはアメリカの成功であったことだったんですね。 アメリカは頑張っていろんな科学者を集めて、マンハッタンプロジェクトを、こういう科学技術の発展によって、それまでにできないとみんな思われたことができた。非常に、アメリカの頑張って成功したことだというふうに、学校で教えられました。それとともに、この原子爆弾のおかげで、戦争が早く終わったとか、そういうことも習ったことありますね、学校では。もしアメリカは実際に本州とか九州とか四国とかに実際に攻めようとすると、大勢なアメリカ軍と日本人は死ぬでしょうと思われて、そっちの方が死亡者が減ったとか、そういうことは習ってたんですね。で、私にとってはそれは納得できたなんですけど、それはあくまでも理屈ですね。理屈ですね。一つの物事を測ってね、計らいを使って物事を見るお心ですね。で、どっちかというと自分の都合として見えるんですね。まあアメリカ人として。で、まあある意味でもそれはしょうがないんじゃないですか。私はその自分のおじいちゃんがこの原子爆弾のは落としたことはないんですけど、空軍に入ってたんですね。で、それまでに何回も何回も、さっき言ったように、大阪とか東京とか福岡に爆弾を落としに行ってたんですけど、で、その間に多分日本の空軍も出てきたんですね。で、そのじいちゃんのお友達も何人も何人も死んじゃうことあったと思いますね。だからもしずっと戦争が続いたら、そのおじいちゃんも戦争で亡くなったかもしれません。そして私は生まれていなかった可能性もあると。ね、それは言えると、簡単にね、複雑な気持ちだと思いましたね。で、これはもう現実であることを、その現実を今までにね、迎えたくなかったんですね。自分の人生は、あることはね、その原子爆弾の責任があるということを気づいて、ね。それはどういうふうにね、向かい合える力は今までになかなかなかったんですけど、このお念仏を聞いて、お念仏に出会ってからそれを向き合えることができたというのは、仏様のものの見方に気づいたことあるんですね。仏様のものの見方は、何が一番大事かというと、人の苦しみ。人が苦しんでるから、阿弥陀様がこの本願を立てたんですね。物事の考え方は、人の苦しみを中心にして考えることですね。で、一番良い方向は、人の苦しみを少なくする方向である。または、その人の苦しみを大切にする心ですね。ですから、この他力本願の念仏を聞いてから、この理屈で、この戦争とか原子爆弾を考えることから、この人間の経験を基づいて。だから、生まれ育った時は、これを考える時、ああ、これは正しかったとね、頭で、理屈でわかるんですけど、今その歴史を考えると、人の苦しみと仏様の慈悲をよりどころにして、悲しい。とっても悲しい歴史であると思いました。非常に残念な気持ちしかないと思いますね。で、自分のおじいちゃんに対しても考え方は展開したんですね。私が、それまでにね、若い時はおじいちゃんの戦争の、経験を考えると、おじいちゃんがヒーローだった。で、こういう戦争に行って、戦争がアメリカが勝ったから、おじいちゃんがそれを協力して素晴らしいことだったと思いました。で、今考えてみますと、もうおじいちゃんは確かにとても勇気をだった。やるしかないことをやったと。ね、おじいちゃんに大変ありがたく尊敬してる方なんですけど、 その戦争が終わってからのおじいちゃんの人生を考えてみまして、非常に苦しかった人生だった。私はおじいちゃんは会ったことないですが、この父から聞く話は、いろいろな精神的な痛みが、傷がずっと一生涯治っていなかったですね。多分、いろいろな恐ろしい怖いことを経験したんですね。それは一生涯忘られないこと、見たことあったんですね。または自分がやったことをね、それをその時代にもうカウンセリングとかそういうのが全然なかったから、多分いろいろ苦しみを持って生きてこられたから、もう家族のね関係に影響なさったり、自分の健康とか自分の生き方とか、この就職できたかどうかとか、いろいろ大きな影響をなさったというのは、この戦争に経験したことあったんですね。ですから、この仏様の御教えに出会えてから、お念仏に出会えてから、この物事の考え方は変えてきたというのは、その理屈で考える、自分の都合の働きで計らいで考えるのよりは、仏様の慈悲に照らされて、仏様の慈悲の心をいただいて、人の苦しんでいることに気づいて、それを向き合えることができたということですね。ですから私は、この念仏を私に聞かせていただいた方は非常にありがたく思っています。特に先ほど紹介したその広島出身の日本の先生と、または長崎の原野御門徒さんと、今までに何人かの被爆者の御門徒さんとご縁があって、その方々のお念仏を聞かせていただいて、私の世界が広くなったんですね。もっともっと見たくないものも見えてきたんですけど、それを向き合える力がお念仏のおかげで身についたということでございます。ですから、この、終戦75周年を迎えて、こういうふうに お念仏の力、阿弥陀様の本願の力を借りて、本当のにこの真実を迎え合って、そして今からまた二度とね、またこういうことがないようにね、力を尽くしたいと私が思っております。原子爆弾とか核兵器もないような世界を目指して、力を尽くしたいと思っております。こういうふうに仏様の御教えを通して、お念仏のお心で、この終戦75周年を迎えているということでございます。では最後にもう一度親鸞上人のお言葉をいただきたいと思います。合掌をお願いします。念仏は行者のために非行非善なり、我が計らいにて行ずるにあらざれば非行という。我が計らいにて作る善にもあらざれば非善という。ひとえに他力にして自力を離れたるゆえに、行者のためには非行非善なりと云々と。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。